皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第490回目、先週に引き続き成田さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
すごい電車内が静かなんです。
静かで、ああ、はいはいはい
なので、じゃ
日本と変わらずみたいな感じですね。
そうですね。パッと見は本当に全然なんか違和感なかったですけどね、なんかそういう風な生活ができるか、かといってその国としてはやっぱり貧富の差が激しいんで、でやっぱり多分そういう人たちが上の層なのかなとか。
なるほどね。
そういう風なちょっと経験もしたり。
なるほどなるほど。
はい、現地を見たり。なんかそういう意味だとちょっと海外展示会現地も見れるだとか、
そういう刺激ですよね。はいはい。
はい、であとはその、私は結構思って、商品探しもそうなんですけど、やっぱり多くの商品がやっぱり展示されてるんで、直接手で触ったり見たりだとか、やっぱりそのやっぱりスピード感が速い。どうしても、ちょっと自分中国 C でもちょっと今準備もしてるんですけど、やっぱりサンプル取りやすてだとか、そういう形になってしまうとやっぱり時間がかかってしまうので、そういう意味でちょっとサンプルを、直接現場で見ることができるというのはすごい、スピード感がありますし、あとは展示会はやっぱりお金かかるんで、出店は。なので、やっぱり、ある程度、やっぱり資本力ないと参加しづらいと思うんで、やっぱりそこでの、企業価値だとか、信頼度が上がるとか、あとは、ちょっとこれは、ちょっと私のやり方ですけど、ちょっと、効率は悪いんですけど、展示会は一通り見るようにしてるんですね。
はいはいはい。
で、自分が取り扱ってる、扱ってない別として。
うん。
ちょっと強制的に見ることで、普段見ないものを見るようにするだとか。で、そこで、一つのきっかけ、興味がある商品を見つけたりするっていうところも、ちょっと期待したり、行ったりしてるので、そういう意味で、私にとっては結構展示会が、いろんな意味で、学びの場ですね。
なるほどですね。
はい。
他はどこの海外の展示会とか過去に行かれましたか？
そうですね。アメリカのラスベガスの CES。
CES。はいはいはい。
あとはドイツ、ベルリンのイフ。あとはドイツのフランクフルトのアンビエン。これ世界最大級と言われる。非常に、それこそ、ほんと広いところ、一日で回れないぐらいの広さなんですよ。
はい。
で、あとは、台湾ですね。はい、台湾、あと香港。香港、メガショーとか、グローバルソースとかあるんですけど。はい、そのぐらいですね。
でも、結構、主要なところは行ってますね、そうしましたら。
あ、このきっかけになったものは、クラウドファンディングの、スクールの、一人貿易塾、大竹さんのところ。
大竹さんの方に入ったんですね。
はい。
はいはい
はい。はい、そこで参加させていただいて、そこがちょっときっかけになって、で海外展示会も、ちょっと自分の中でハードルなく、参加させていただけることにな
る。なるほど。展示会の名前聞いたら、大竹さんの匂いがするなと思いました。はい、そうでしたか。
はい。
そうですね。
はい、
ね、大竹さんも結構そうやって、かなり行ってますもんね。
言ってましたもんね。
そうですね。
うん。
もう非常に大竹さんにもお世話になりまして。
うん。
はい。
うん、なるほど。
はい。なので、そういう意味で、その、
うん、
今までのちょっと、まあ今もですけど、その背取り的なものってどうしても、
うん、
あの、もう商品力のみで売る感じなの。なので、
うん、
やっぱりみんなが知ってるから、特に広告もかけずに、もうこの商品を求めてとか、
うん、
このメーカーを求めてだとかって、そういうふうな検索のされ方するんで、
アマ
ゾン上で。そうすると、マーケティングの知識もゼロで売ることができるんで、うん、そういう意味で商品力だけで今まで売ってたものを、
うん、
クラウドファンディングは、もう、やっぱりマーケティング要素すごい高くなるんで、
うん、
そういう意味で、やっぱりいろいろ勉強させてもらって、
うん、
で、やっぱり集客から、あとは、まあどういう風なページに訴求だとか、
うん
うん、あの、どういう風に、あの、ベネフィットを伝えるだとか、
うんうんうん、
そういうところもすごいやっぱり勉強になりましたね。
うん、
はい、なのでそこをちょっと踏まえて今回、
クラファンにデビュー。
あ、クラファンはもう
やって。もうやってるんですか？はい、はい。
去年去年までやってましたね。今年はまだやってないんですけど。
はい、
はい。
はい。なるほど、なるほど。
はい。
で、
まあちょっとそれを踏まえて、今年は、あの、やっぱりリピート商品やりたくて、やっぱり売りっぱなしで終わる商品が多いんで、うん、なかなか売り上げが安定しなかったりするんで、
はい
はい、あの、やっぱりあまり広告かけずに、やっぱりリピートしたいっていう気持ちがあったんで、うん、ちょっと商品をちょっと今回、うん、
まあ、
ちょっと、あの、勉強し、ちょっと別のスクール入って、
うん、
ちょっと勉強してるんですけど、
うん、で
それが、サプリメントとか、あとは実際の一般食品をちょっと今、うん、ちょっとやりたくて。で、サプリメントは今、
うん、
もう商品開発して、今、工場に作ってもらってるんで、
うん、
それができるのが、9月ぐらいなんで、それからちょっと販売開始
の
予定ですね。はい、
なかなか、あれですね、激しい市場に向かっていくわけですね。
そうですね。
サプリメントは、激しいですよね。
はい、はい。はいそこはもう聞いているんですが、
うん、
ちょっと、やっぱりリピート商品
やりたく。まあ確かに。
はい、
うん。
まあちょっと、サプリメントをやってる間やっぱり時間がかかるんで、ちょっと別な、ちょっと食品をちょっと今リサーチし始めたり。
なるほど、なるほど。
はい、
うん。
で、サプリメントはやっぱり、まあどうやって売っていくのかっていうところがメインですけど、
うん
ね
うん、
食品の場合はやっぱりどっから仕入れるかっていうところがやっぱり、すごい参入ハードルになるっていう形で、こっちは、あの、どう、その、メーカーを口説き落とすかっていう営業力になるらしいんで、やっぱり、なんかネットで、例えば食品 OEM っていうと、やっぱりキーワードが出る、
うん、
もう検索すると出るんですけど、
うん、
やっぱりそうやってみんなが参入できてしまうんで、
そうなんですよね。
で、結局はそこで競争になってしまうんで、
うん、
やっぱりそう言うと、
うん、
ちょっとハードルが高くて、
あ
の、こだわりを持ってるメーカーの方が、やっぱり、あの、販売の、その、販売期間長く売れるっていうふうに聞いてるんで、なんとかちょっといい、あの、食品メーカーとちょっと繋がりたいと思ってます。
なるほどね。結構あと、だから食品メーカーのあの、展示会もありますもんね。
あ、そうですね。
ね、
はい、フーデックスとか、
うん、
あとはスーパーマーケットショーとか、
うん、
はい、はい、
あの、ビッグサイトでもなんか結構やりますもんね、
はい、はい、そうですね、
うん、
はい、そういうのをちょっと、うん、あの、それもちょっと参加するようにして、
あ、なるほど、なるほど、ちょっと情報を集めて、は
い、そうですね、だそういうのとちょっと展示会つながりで、結構その、うん、今まではその食品の展示会なんか、もう正直、あの、もう自分の視野にもなかったんで、参加しようという感じはなかったんですけど、
うん、
今回やっぱり、そこで参加したりだとか、
はいはい、
あと、まあ、サプリメントも、
はいはい、
健康博覧会という、まあ、その展示会みたいなのが、展示会があ
って、
そこで、やっぱりサプリの工場と繋がれたりもするんで、 はい。いろいろやっぱり展示会はいろいろ情報収集しやすいというか。
なるほど。
はい。まあいろん
まあ
な、
確
はい。
か
い
に、
ろん、
情報がそこにね、集まってますからね。
そうですね。だからトレンドも把握するっていう意味だと展示会はやっぱり大きな情報源だと思うんですよね。やっぱりメーカーさんに直接今の動向だとか、ちょっと肌感覚的なものもちょっと聞いたりもできるんで、はい。そういう意味だと、すごいいい場なのかな。まあそういう意味だと、まあ、海外行かなくても正直国内で全然 やっぱりいいって言っていいんですけど、
でもね、
やっ
い
ぱ
ろ
ちょっ
い
と、
ろ刺激
はい。
をもらいに行
そうで
か
す
なくちゃ
ね。
ね。
はい。やっぱちょっと、あんまり大きな声で言えないんですよ。海外旅行をちょっと経費で行けるっていうところが 自分はちょっと大きいかなっていう。
多少というか、やっぱりそっちのウェイトの方が高いですよね。正直言うと。
そうですね。は
で、やっぱ現地の人と仲良くなってお酒飲んで、
い。はい。あ、
ね。
そうですね。そういうことができると、はい、なおいいですね。
そう
は
そうそう。そうすると向こうはね、印象残ってくれる
い。
から、日本に帰ってきてからもね、連絡取っても、こう、いろいろ、親切にやってくれるみたいなね、ところ
そう
もあ
です
るだ
ね。
ろうし。
だから、やっぱり、距離を縮めるって、すごい、私は価値があると思ってい
い
て、
や、価値ありますよ。
はい。で、やっぱりその遠くから来ると、やっぱり喜んでくれる感がすごい感じられるん
い
です
や、
ね。
そうなんですよ。もう、大歓迎ですよね。日本から来た
そ
の
うですね。
か、みたいな
そ
ね。
うですね。だからドイツとか行ったら結構やっぱり、そういう意味だと、やっぱり、競合が少ないとか、やっぱり、渡航費がかかるんで、やっぱり、ある程度
そっ
本気を
か、
出してくる人じゃないと、
そっか。
はい、ヨーロッパめちゃくちゃ高いですからね、やっぱり。
ですよ
宿
ね。
泊費とか、まあ飛行機もそうですけど、そこでの、まあ食費もかなり高いんで、そういう意味だと、やっぱり覚悟を持ってきてる人の方が多いっていうか、多い気がしますね。は
なるほどね。
い。だからこそ、やっぱり本気を出してる人たちと、やっぱりこ、あの、まあ、現地でちょっと交流したり、まあ、日本人で集まってというか、まあ、集まって、で、それでちょっと食事会とかで情報交換とかできると非常に、私の中では有意義な時間なので、は
いや、
い。いろ
確か
んな、
に、
はい。
わかんないですけど、仮にですよ、日本でこうやってリサーチして、ドイツのメーカーの商品見つけたと。ね、メールをして、何回かやり取りした A さんがいると。で、成田さんのように海外の展示会に行って、そのメーカーを見つけたと。で、現地で仲良くなってお酒飲んだった。やっぱり成田さんの方に行きますよ、なびきますよね、メーカーはね、きっと。
そうですね。やっぱ会うのがやっぱり、すごい、インパクトも与えられますし、記憶に残りますもんね。
いや、でもね、やっぱり、そのメーカーの、人も、確か前になんか、日本からメール来てたな。まあでも今日、成田さん来てくれたから、成田さんでいっか、みたいなね。
そうですね。そうなっていただけると、はい。非常
ね
に、はい。
え、で、なんかメール、は何回もこうやり取りしてるけど、なんか一向に買う様子もないし、なんか成田さんと話したら、ね、もうサンプルもこれ欲しい、これ欲しいって言ってくれるから、じゃあもう成田さんに、独占任せようか、みたいなね。
そういうんだとやっぱりスピード感早いですね。
まあ行ったら行ったでね。
そうですね。向こうもやっぱり売りに来てるんで、そう
ね。
いう意味だと、そこ
確か
で、
にね。確かに
もう本当
な。
に商談にすぐ入れるんで、向こうの本気度も、そこで確認ができるし。そういう意味だとすごい、本当スピード感あります。
で、その、クラファンでやってたっていうのは、どこの展示会で見つけた商品だったんですか？
去年やったのは、香港展示会で見つけた商品で、はい。ちょっとガジェットなんですけど、エアタグのちょっとカード版、なんですけど、 まあ、位置情報が把握できる。
結構ありますよね。
そうですね。
エアタグね、はい、うん。
それの充電が非接触でできるものなんですね。
あ、はいはいはい。
はい。なので、うん、まあ、そこはちょっとメリット。当時は、あんまりなかったんで、
うんうん、
で、グリーンファンディングっていう、
ク
ラウドファンディングサイトで、
うん、
700万ぐらい売れた。
おぉ
ですね。
すごっ、はい、そんなに売れたんだ。
はい。あ、まあ、はい。たまたま本当に、タイミング良くて感じです。なんですけどね。
とにかく今、うん、結構出てるけど、その時は走りだったのかな、ね、出たばかりだったのかな、うん。
だからその後に、その、うん、終わった後に、配送、まあ、クラウドファンディング開始して、その、販売期間があって、うん、終わってから、通常だったら、うん、まあ、工場に注文して、で、うん、製造が終わってから発送になるんで、
うん、
大体終わってから1、2ヶ月は空くんですね。
うんうん、
購入者に送るまで。
うんうんうん、
で、その間に、
うん、
例えば、アマゾンで大手が販売し始めちゃったりもするんで、タイミング的には、向こうも準備していて、で、そうすると、アマゾンで、要は、クラファンより安く、
やられちゃうんだ。
しかも安く早く手に入れられると、ちょっと厳しいっていうか、ちょっと私、ちょっと一つ問題があって、で、ちょっとキャンセル受け付けるっていう形にしないといけなくなっちゃったんですね。
そうなんだ。
ちょっと、はい。ちょっとページの、記載の問題で。で、そういうのがあったんで、
うん。
終わってからもちょいちょいちょっとキャンセルとか入ったりしてしま
って。悲しい。
まあまあ、それはそれでちょっと、いろんな、課題というかあったんで、まあ、それはそれで。まあでもタイミング的には、まあそういうこともあるな、っていう。ありますし、あとはちょっと販売戦略的には、要はクラファンで売れてる商品の類似品をもうアマゾンでスピードで販売するっていうのも一つあると思うんで。ね、そういう、まあ、中国セラーもいたりするんですね。まあ、エアタグなんで、iPhone と Bluetooth で、まあ、通信するんで、技的が必要だったりするんですけど、多分、その技的なしで、もう中国セラーとか、
やっちゃって
ところもあったり、はい、するんで、ちょっとそういうところをちょっと、まあ、テスト的にライバル商品買って調べて、で、一応こう、販売者に、これ技的マークないんですけどって言うと、これがそうですみたいな形で、一応なんか適当な番号を送られてくるんですけど。
違うんだ。
そうですね。で、どこだっけ、経済産業省かな、技的な番号を入力すると、まあちょっと登録されてるのが出るんですけど、商品名も違ければ、まあ、全然関連性が出ない、なんか全然関係ないものが登録されてるん
ですよ、ね。やっぱ中国人だよね、そういうとこね。
まあそこら辺はちょっとこれ違うんだけどなって言って、なんかこれ、なんか本当に同じ商品か、確認、で、する方法ありますかって言ったら、返金しますっていうふうに向こうが動いたんで、あ、これはもう本当に全然、自分も何も取ってなくて、もう本当にテスト販売でやってるのか、うん、そんな感じな、まあ、それでもちょっと売れてしまうっていうアマゾンの、ちょっと、
そうだよね。
闇というか、そういうものがあるんだっていう、これもちょっと自分の中で発見ですけど、
はい。こっちが真面目にやってたらね、
そうですね。
そういう違反行為をね、はい、堂々とやってきて、やっぱ中国人だね、そういうところはね。
そうですね。
うん。
そういう意味だともう中国人のスピード感は半端ないですね。
うん、もう良いも悪いもね。
そうですね。
はい、ね。
はい、
うん。あ、そうですか。
はい。
いや、ちょっとそういう、苦労もあったわけですね、じゃあ、その、エアタグに関しては。
あ、まあちょっと、
今は販売されてるんですか、そのエアタグは。
あ、今も販売してますけど、
うん、
やっぱり今は類似商品たくさんあるんで、
ねえ。
なかなかちょっと。
ですよね。
はい。で、もうどうしても価格勝負になってしまうんで、 そういう意味だと、ちょっと、今後、その商品は、
うん、
やっぱりロットが大きいっていうところもあるんで、多分ちょっと継続はできないかな。はい。
なるほど。ロット、ちなみにどのぐらいなんですか？
ロット1000ですね。
ああ、まあまあ、ありますね。
はい。はい、なので、はい。
なるほど。
ちょっと、やっぱそれで今単体しかないんで、ちょっとなんとか、まあちょっとちょっとガジェットブランドとして周りのちょっと商品を固めて、で、信頼度を上げてとか、そういうとこ、まあファンを作ってとか、そういうふうな形であればいいんですけど、まだちょっと、まあ次の候補とかもちょっとできてないんで、はい、それをちょっと作っていきたいなとも思ってますけど、やっぱり、バッテリーとかあるとちょっと怖いなっていう
、
はい、ところもちょっとあったりして。うん、やっぱり、バッテリーってやっぱり発火の危険性もあったりするん
ねえ、
で、
リチウムイオンではね、
ちょいちょいやっぱり不具合で、なんか充電してて膨らんでるんですけど大丈夫ですか？いや、それちょっと危ないから、危ないから送ってよみたいな。返品してよみたいな、そんな。はい、もう、
確かに確かに。
嘘でも大丈夫ですとは言えませんでしょ。
言えないですよね。
だからもう、それは、もうちょっと、利用を中止して、新しい商品を送るんで、返品してください。
その方
そうい
い
う
で
の
すよ
は、
ね。
はい。そういうのはやっぱり、サポートしなければいけないっていうところで、やっぱりガジェット系とかって、やっぱりそのサポートするっていうところも、やっぱり、一つのブランドの信頼度を上げるための、一つの価値かなとも思ってるんで、そういうのもやっ
確か
ぱり。
に、私よくブルートゥースのイヤホンよく買うんですけど、いろんなの買うんですけど、好きで。やっぱり見ると、そういうサポートを充実してますとかってこうね、最近増えてますね。そういう
そう
の
です
が。
ね。はい。
確かに
そういうのも、
な。
はい。そういうふうな、ちょっと体制ができるようになってからちょっと本格的に広げてみようとか、そういう、まずちょっと売ってからですけどね。はい。売れる商品をちょっと作って。
作って
あ、
ですね。
そうだ。で、そうだ。もう一つちょっと、続きもあって、それがちょっとうまくいったんで、で、ちょっと類似商品が海外のクラウドファンディング、キックスターターとインディゴゴーというものがあるんですけど、そこで結構売れてたんですね。その薄型の、
エアタグは。
エアタグのカードが。で、それが、キックスターターとインディゴーゴーで、合計で4500万売れてたんですよ。はい。なので、まあ、これの半分でいいから、ちょっと新しい商品投入して、ちょっと販売できたらと思って、で、ちょっと、で、今回のクラファンで、グリーンファンディングで、
やるんだ。
700万で、で、町屋で350万なんで、1000万ぐらい売れてたんですね。なので、そこでできた利益を、じゃあ次は海外のクラファンで、と思って、で、ちょっと、まあ、薄型の、より、薄いものですね。一番最初クラファンやったのが、1.7 ミリの、まあ、カードなんで、まあ、クレジットカード2枚分なんですね。で、キックスターターでやったのが、1ミリぐらいの、まあ、薄さだったんで、で、これを、で、有線で充電するみたいな形だったんで、この薄さで、まあ、ワイヤレスの充電だと、結構ニーズあるんではないかと思って、で、試作品ができるのかって工場に確認したら、できるよって言われたんで、じゃあそれで、金型作って、で、ちょっと本格的にやろうって言ったんですけど、なかなか、ちょっとうまくいかず。はい。で、結局1ミリまで行ったんですけど、ただ、なんかすぐ、やっぱり強度の問題だったり、で、あとはちょっと品質的な問題があったりして、で、ちょっとこれを、まあ、進めても、なかなか、たくさん売れたのはいいんですけど、たくさんクレーム来そうだなっていうところがちょっと、よぎってしまったんで、
踏み切れなかった。
そうですね。で、かつ、原価が、通常の、1回目のクラファンよりも、倍ぐらいのコストになってしまうんですね。
あららら
そう
ら
す
ららら。
ると、販売金額も跳ね上がって、さらに、円安か。円安、仕入れが高くなってしまって、で、なんとか回したとしても、もうロットもあるし、で、そこの、もう、ハイリスク、ローリターンしかないっていう、なのでもう、ちょっと、まあ、100万ぐらいですけど、開発費が。それはちょっと泣く泣く、ちょっと中止して、って感じですね。
いや、でも、そうすると、ね、オリジナル商品作るのって大変っすね。そっち、
そうです
ガ
ね。
ジェット系の商品はね。
だから、なかなか、やっぱり、皆さんちょっと、やっぱ中国仕入れが取られてると思うんで、やっぱり、とりあえずできるって言うんだな、っていう ところと、で、やっぱり、
確か
そ
に
れも、
ね。
そうですね。で、
いや、
それ
そう
も
なん
なん
です。中
か、
国人でできますかって、できるって即答するんですよ。
そう
そう
なんで
な
す
ん
よ
です
ね。
よ。そう。
で、で、それで、あとは、やっぱりその指摘をす、まあ、指摘をするんですけど、その指摘しか直さない。でも、何かを犠牲にして、もう、別に、これを実装するとこっちがなくなりますよっていうの、全然事前情報なしに、勝手になくされて、もう、ちょっと薄さが全然ちょっと最初の要求資料を満たしてないよっていうふうに言ったら、薄くはなったんですけど、なんか、薄くなったんですけど、なんかちょっと、一直線でなくちょっとたわんでるとか、
ご
そ
まか
こ
してん
は、
だな、ごま
そう
か
で
し
す
てん
ね。
だ。
確かに 薄
違
く
う
は
だ
なっ
ろう
たんですけど、いや、
と。違
こ
う
れ
だ
だ
ろう
と
と。
ちょっと売れないよっていう。なので、
なん
なんか、
か、最初の形よりかっこ悪くなってんじゃねえかって。
そうですね。だから、もぐらた
ね
たき状態になった時点で、これは、ちょっと、ね、どっかをちょっと打ったら、どっかが出てくるみたいな、そん
え。
な感じのやりとりで、
そうなんですよ、中国はね。
だから、予定が10月だったんですけど、結局に、まあ、2ヶ月経っても品質安定しなかったんで、これはちょっと無理だ。
ああ、じゃあ、諦めたわけですね。
そうですね。まあちょっといい勉強に
勉
はなり
強
ました
代、
ね。
ということですよね。でもまあ、それに、まあ、ね、経験として、また次に挑む感じですかね。ありがとう
そうですね。やりたいです
ございます。
ね。やっぱり。
じゃあ今はそれをいろんなリサーチをして。
そうですね。ちょっとやりたいことがたくさんありすぎて、ちょっと自分のリソースがちょっと分散しすぎて、ちょっと空回りしてる感がすごいあるんで、ちょっ
ど
と
っ
な
か
ん
集
と
中
か、
しないといけな
そうで
い、
すね。
あれ、タイミングかもしれないですね。
そうですね。だからちょっと、サプリメントをちょっと早く軌道に乗せて、ちょっとその利益を他のとこで使いたいなってい
なるほど、なるほど。
う そ
じ
んな
ゃあ、
感じでもちょっと考えてて。
なるほど。じゃあ今後またいろいろね、チャレンジする、その成田さんが楽しみですけど、どん
そう
な
で
成長、どんな結
すね。
果が出るのか。
そうですね。失敗談という経験値はたくさん積めるようにはなってきてると思います。
いや、それ結構大事ですからね、でも、とは言っても。
そうですね。なかなか、ちょっと、他の人がやらないようなことをやっていこうというところもあったりするんで。
それも一つのノウハウですから。
そうですね。楽しいです。そういう意味だと。
では、なぎさん、時間になりましたので、次のお友
ありがとう
達を
ございま
紹
した。
介し、いえ、ありがとうございました。次のお友達を紹介していただきたいんですが、
お友達というか、もう大先輩というか、清流会でお会いした、町田さんです。
町田さん。
で、町田さんは、ちょっと自分がやりたいことを、OEMS、町田さんちょっと椅子やられ、アマゾン椅子やられていて、まあちょっと OEM 椅子やられているんで、ちょっと私も、ちょっと自分の商品で、 ちょっと海外販売したいっていう気持ちがすごい強いんで、ちょっと非常に、参考にさせていただきたい方です。
なるほど。目標ですね。
そうですね。はい。で、あとは、食に対する知識も豊富なんで、非常にいろんな場所の美味しいものの情報だとかをちょっと、
なるほど、なるほど。
したりもするんで、
なるほど、なるほど。
非常に、会うたびに勉強させていただいてます。
わかりました。
はい。
はい、では、次のお友達は町田さんを お招きしたいと思います。
はい
は
い、
では成田さんから町田さんに一言伝言をお願いいたします。
はい、町田さんのおすすめのお店でぜひ一緒に飲みたいと思ってますのでよろしくお願いします。
はい、わかりました。じゃあそのメッセージをお伝えいたします。
はい、
はい、成田さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。は
い、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、失礼します。
失礼します。
はい。